どうして私たちは神様につまずき、人につまずくということが起こるんでしょうか。それは私たちの心の中に自分のいい、自分の都合のいい神様とか、自分の都合のいい誰かという像を心の中で作り上げてしまっているからなのではないでしょうか。自分に都合のいい神様、自分に都合のいい誰かという像を作り上げて、で、その神様、その人が自分の期待通り動いていてくれれば安心できる、信じられる。だけども、その神様が自分の思いとは違うことをなさるとき、あるいは誰かが自分の期待と違うことをするときに、私たちは一体どうしてと思ってしまうんだと思うんです。それは自分の心の中で作り上げていた像が本当の相手と違っていたということだと思うんです。私たちはしばしば自分の心の中で神様の誰かの像を作り上げて、その像に従って立派なクリスチャンとして、信じている。なんかそんな自分を信じようと。そんな自分に安心したいと思うことがあるんだと思うんですね。でも、自分で作り上げた像というのは崩れ去っていきます。ペトロはまさにそんな信仰がなくなるような危機を迎えていたんですね。自分が作り上げたイエス様像、自分が作り上げた神様像、自分が作り上げた仲間たちの像、それが崩れ去ろうとしています。この後、ペトロはもう立ち直れないような状況に陥っていきます。イエス様を知らないと言って逃げ出していくんです。でももしかしたら、そんなペトロの姿というのは、私たち自身の姿であるのかもしれません。本当の神様の姿を受け取ることができずに、自分たちが作り出した神様を信じようとする。私たちの姿です。そしてそのことゆえに、つまずいてしまう私たちです。でも、そんなペトロのために、私たちのために、イエス様は祈っていてくださるというのです。しかし、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。もしもイエス様が神様を信じるためにあなたには覚悟が必要だとお考えなのだったらば、きっとこうは言われなかったんだと思うんです。ペトロに対して、もっと覚悟が必要だ。その覚悟が嬉しい。いや、もっと足りない。そんなふうに言ったと思います。でも、イエス様は、あなたの覚悟がどうだ、こうだ、とは言われなかったんですね。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、と言われたんです。むしろ覚悟をされているのはイエス様の方なんですね。私たちすべての罪をご自分が引き受けて十字架の上で死んでくださる。そのことの覚悟をされているのはイエス様の方なんです。私たちはもしかしたら信仰者として覚悟を持って歩んでいきたいというふうに思うことがあると思うんです。覚悟して自分の心で一生懸命イエス様に従って歩んでいきたい。それが信仰の歩みだと考えることがあると思います。でも、 イエス様は究極的に言えば私たちの覚悟を問題にはされていないんです。だからこそイエス様は言われたんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと。私たちは神様を信じようとするときに何か覚悟を求められているというわけではないんですね。信仰というのは私たち人間の覚悟ではなくて、イエス様の祈りによって支えられているんだ。そのことを信じるということです。もしも覚悟というならば、イエス様の十字架の覚悟によって私たちが支えられている、そういうことなんです。イエス様はペトロがこれからどうなってしまうのか、イエス様のことを知らないと言って逃げ去っていく、すべてを分かっていておられて、これから自分のことを捨て去っていくということをすべて分かっていった上でペトロのために祈ってくださったんです。そのキリストはペトロだけではない。今日ここに集った私たち一人一人のためにも祈っていてくださるんです。私たちの覚悟は、私たちの神様を信じようとするその思いは崩れていくかもしれませんけれども、十字架のお覚悟を持って、十字架のご決意を持って、私たちのために祈って支えていてくださる、そのことを信じる、そのことに信頼をするというのが信仰ということなんです。イエス様は続けてペトロに言われました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。私が祈っている、だからあなたは大丈夫だ、あなたは立ち直ることができる。キリストはそう信じて祈っていてくださるんです。このキリストの祈りの通りに、ペトロは後に立ち直って伝道者として兄弟たちを励ますことになります。けれどもそれは復活の人であって聖霊を注がれてからのことなんですね。それまではイエス様のことを知らないと言って逃げ出してしまう弱いペトロです。イエス様はそんな弱いペトロだということを知って言ってくださったんです。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと。お前が私について来ようとしていることを知っているよ。でも私が逮捕されたら私から逃げ出していくことも知ってるよ。ペトロ、お前がそんな自分だと認めたくないと思っていることもよく知ってるよ。お前が自分を信じたがっていることもよく知っている。だから、その罪を私が代わりに贖うために、これから十字架にかかりに行くんだ。きっとイエス様、そんな思いでペトロにお語りになられたんだと思うんです。そしてペトロに対してそう語ってくださったイエス様は、その同じ眼差しを私たちに一人一人に向けて語ってくださるんだと思うんです。今日この礼拝に来てくれたあなた、あなたが私について来ようとしていることをよく知っているよ。でも試練や困難が襲ってくるとき、私から離れてしまうことがあることもよく知っているよ。時には自分で作った神様を信じようとすること、そして自分を信じたいと思っていることをよく知っているよ。だけど私がそんなあなたの罪を贖うために十字架にかかったから、あなたは大丈夫だ。どんな試練があっても あなたは立ち直ることができる。そして人を励ますことができる。その歩みに私があなたを招いているんだから大丈夫だよ。きっとキリストはそういうふうな思いで私たちの御言葉を語っておられるのだと思うんです。私たちがどんな試練にあっても、もうダメだと思って倒れてしまいそうになる時も、キリストが私たちと出会ってくださって、祈ってくださって、立ち上がらせてくださる。それが私たちが信じているキリストです。私たちの人生の歩みの中に、様々なピンチがあったり、試練や困難に遭うということがあると思います。でも、私たちが出会うどんなピンチも試練も困難も、それは神様の御旨の中で起こっている出来事なんです。すべてを支配しておられるのは、サタンや悪霊ではありません。すべてを支配しておられるのは、そうです。神様です。そして、神様の一人子、イエス・キリストが、私たちのために、父なる神様に祈っていてくださるんです。私たちを守ってくださるようにと、他でもないキリストが祈っていてくださるんです。だから、私たちは、どんなピンチや試練や困難が襲ってきたとしても、絶望することはありません。その時にこそ、希望を持つことができる。キリストが祈ってくださっているから、だから大丈夫だ。自分は立ち直ることができる。そして、誰かを励ますために使わされていくことができる。そう信じることができるんです。ペトロがそうでした。ペトロが特別な人だったからそうなったわけじゃないですね。ペトロはもともと本当に田舎の漁師でしかなかったんです。ただ、キリストがペトロに出会われて、神様がペトロを選んで神様のご計画に用いようとされた。だから変えられていったんです。そして、その奇跡は私たち一人一人にも起こされていく奇跡なんです。今日から新しい一週間が始まろうとしています。もしかしたらこの新しい一週間、新しい一ヶ月、あるいはこの一年、私たちの身の回りにいろんなピンチとか大変な出来事、試練や困難が起こってくることがあると思います。それだけではありません。サタンや悪霊どもの誘惑に遭うことだってあるかもしれない。けれども忘れてはならないこと。それは、キリストが私たちのために祈っていてくださるということです。私たちは、いろいろな私たちの身の回りに起こってくるいろいろな出来事に遭遇すると混乱してしまうことが多いかもしれません。その時に私たちは自分の身の回りに起こる出来事を変えようとしていきます。けれども自分の外に起こっている出来事を変えるっていうことは、これなかなか難しいことだと思うんですよね。いろいろなトラブルが起こった時、そのトラブルがなかったことにはできません。いろいろ評価されるとき、その評価を変えるということもいろいろ大変です。私たちは自分の外側で起こっていること、出来事を変えるということは難しいんです。でも、私たちは自分の外側に起こっていることを変えることは難しいけれども、それに対する自分の在り方を変えていくということはできますよね。例えば、 仕事をしていく中でいろいろ失敗をしてしまうことがあるかもしれません。でその時に周りの人たちは何やってんだ、お前どうしてこうなんだって言われることがあるかもしれません。でもその時に私たちはなんて自分はダメなんだ、どうせ自分なんてって思ってしまうと、もしかしたらそれはサタンがあなたを神様から引き離そうとしている誘惑の言葉なのかもしれません。私たちの外側に起こることを私たち変えることは難しいですけれども、その受け止め方を私たちは変えることができます。例えば仕事で失敗したとき、何やってるんだ、どうしてこうなんだって言われたときにですね、あ、この上司の人は自分のことをよく見てくれているんだ、自分は期待されているんだ、大丈夫だ自分はって思うことができます。自分の心の在り方を変えることができます。それだけではありません。いろいろな困難や試練があったとき、イエス様が私のために祈っていてくださるんだ、自分はイエス様に祈られている存在なんだと思うことができます。それだけではありません。イエス様は私が立ち直れると知っておられるんだ、さらに立ち直った後誰かを力づけることができる、その働きのために今こういう困難を神様は与えておられるんだ、そういうふうに受け取り方を私たちは変えるということができるんですね。聖学院の中ではとても大切にされているライフホルド・ニーバーの祈りがあります。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ、変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ、そして与えることのできるものと、変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえという祈りです。私たちの外側で起こる出来事、特にいろいろな試練や困難、それを変えていくということはもしかしたら難しいということがあるかもしれません。変えることができるときにはそれは勇気を持って変えていくべきことです。でも自分の力でもうどうしようもないと思うようなピンチがあったりする、そのときに私たちは自分の在り方を勇気を持って変えていく、そんな生き方に私たちは招かれています。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、私はこのようにキリストから祈られている存在なんだ、そう自分で自分にきちんと言い聞かせたときに、私たちは新しい一歩を踏み出す勇気を与えられていくのだと思います。今日から始まる一週間の中でキリストに祈られている、そのことを力にして与えられた人生に踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人のためにイエス様を使わせてくださり、そして私たちの信仰がなくならないように、また立ち直ったら兄弟たちを力づけてやるように、その生き方へと祈り招いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たちこれから始まる新しい一週間の歩みの中で、またこれから始まっていく人生の歩みの中で、キリストに祈っていただいている、キリストが立ち直ると知っていてくださる、キリストが私たちを用いて誰かを力づけようとなさっている、そのことに信頼をして歩んでいくことができますように守り導いてください。 この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌399番1節と2節を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。聖餐は聖餐に預かるべき方全員に配られました後、性別の言葉を聞いて一斉に預かる形で行います。今緑星ホールにおられて聖餐を受けになる方はどうぞ礼拝堂にいらしてください。お子様連れで構いません。なおこの間にアルコールの除菌ジェル等をお持ちの方はご準備をお願いいたします。この聖餐には信仰を言い表し洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましてもこれをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し主と一つに結ばれる洗礼を受けて私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は、私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異想のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを 私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは、渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神は、その独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから、拝賛をいたします。聖餐の言葉に続いて、拝賛の奉仕者によって、パンとブドウ液とをセットにしたものがお手元に配られてまいります。その中の一つをお取りください。なお、拝賛奉仕者を含めて、聖餐を受けるべき方全員に行き渡るまで、そのままでお待ちいただけますようにお願いをいたします。全員に行き渡りましたところで、司祭者がまずパンについての聖別の言葉を告げます。アーメンと唱和をしてから全員で一緒に預かります。続いて、司祭者がブドウ液についての聖別の言葉を告げますので、またアーメンと唱和をしてから全員で一緒に預かります。そういうわけですので、パンと杯のセットをお取りになりました後に、すぐにそれを召し上がらずに、全員に行き渡るまでそのまましばらくお待ちいただければと思います。なお、容器の回収はいたしません。各自でお持ち帰りをお願いいたします。 生産を受けるべき方で、お手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をご準備ください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚が、いよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、お利を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
の父なる神様、今日もあなたの御前に集うことを許され、心から感謝をいたします。あなたがいつも私たち一人一人のために祈っていてくださることを私たち心に深く留め、どうぞ今日から始まる日々があなたに祈り、祈られ、強められ、そして歩んでいくことができますように、一人一人に祝福を与えてください。今、ここに捧げましたものは、あなたの感謝に、それと奉仕の気持ちを表したものです。どうぞ、清めて御用のためにお使いください。この祈りを、主イエス・キリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日の集会です。礼拝の後、50周年記念誌の委員会がございます。今週の予定です。ゴールデンウィークになる都合上、5月4日の木曜日の祈祷会は9回、5月6日の土曜日の礼拝準備はお休みとなります。来週の予定です。礼拝準備が8時20分からございます。そして教会学校の礼拝が午前9時より、その後入門講座を行います。礼拝後には教会全体協議会、その後に5月定例役員会を行います。2023年度の教会名簿を準備中です。緑星ホールのコルクボードに掲示してありますので、各自ご確認くださって、本日中に訂正を書き込むか、修正がなければ丸かチェックをお願いします。埼玉行キャンパスですけれども、4月30日から5月7日まで閉鎖となります。この間、教会にご用のある方は教会の電話番号または私の携帯電話に連絡をしていただければ、鍵の開け閉めなど調整することができますので、よろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部からです。4月最後の、日曜日ですので、週報月報発送作業を行います。週報ボックスのところに、お集まりいただければと思います。以上です。
正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されて行きましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして、4月最後の聖日礼拝を終了いたします。